るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回は日朝再調査合意、全被害者の救出のために何をなすべきか、緊急国民集会の開催についてお知らせします。今年の6月22日東京都内にて家族会、救う会、拉致議連の主催による緊急国民集会が開催されました。今回の緊急集会は拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明の方々を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査の実施を北朝鮮側が約束することなどを内容とする日朝間の合意がなされたことを受け開催されたものです。集会では飯塚繁雄家族会代表や古谷拉致問題担当大臣による挨拶に続き、北朝鮮による拉致問題に詳しい専門家などによるパネルディスカッションが行われました。また集会では拉致被害者及び拉致の可能性を排除できない事案のご家族から拉致問題の解決に向けた訴えが行われました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月4日中国の習近平国家主席の韓国訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月3日に中国の習近平国家主席が韓国を国賓として訪問いたしまして、同日パク・クネ大統領との首脳会談を開催いたしました。この中韓両国首脳の首脳会談というのは今回が5回目にあたるということであります。パク・クネ大統領は首脳会談が終わった後のちょうど記者会見の席で、この1年間に自分は5回習近平主席と会って協議を随分重ねてきたけど、協議が何回も重なるごとにですね、習近平主席との間の信頼関係が深まってきていると、それを実感しているという5回首脳会談を持ったということの重みを強調いたしました。もちろん習近平主席も今中韓の連携というものが深まっているということで、それを強調をしたということであります。で、実際その中韓連携というものが今回どういうものであったかという点に関しましては、2注目点があったと言っていいかと思います。まず第一は、朝鮮半島の非核化ということであります。すなわち、北朝鮮に対する 中韓の連携ということになりますが、この点では中国と韓国は全く一致をしたと、北朝鮮の非核化を強く求めると、あるいは北朝鮮が核保有国であることは決して許容しないと、これは韓国のみならず中国も全く同じであるということですので、この北朝鮮に非核化を求めて強く圧力をかけていくということでは、中韓連携ということがまあしっかりしているということが、まあ今回も確認されたと言っていいかと思います。2番目に注目されておりましたのは、5月に上海で習近平主席がまあ提案をいたしました。いわゆる新型アジア安全保障構想みたいなものであります。これは一言で言えば、アジアの安全はアジア人が守るんだという言い方ですので、アメリカを排除する、そういう意図が非常に伺われるわけでありますが、ここに韓国の同調というものを中国は求めていたと思います。しかし、実際、朴槿惠大統領は、この中国の新型アジア安全保障構想に非常にその注目はするとは言いましたけれども、同調はしなかったということで、この点についての中韓連携というのはなかったということになります。4番目に注目されておりましたのは、現在習近平主席が提案をしております。アジアインフラ投資銀行という構想ですが、そこに韓国の加盟を求めるという問題であります。このアジアインフラ投資銀行というのは、アジア開発銀行のいわば中国版とでも言いますが、中国が主導的役割で、アジアにおけるいわゆる投資銀行を作ろうと。で、ここではアメリカと日本は排除するということでありまして、そこに韓国の参加を得てですね、中韓連携でそれをやりたいというのがおそらく中国側の意図だと思いますが、これに対しては韓国の姿勢は留保であったと言っていいかと思います。共同声明の付属文書で、中国はこのアジアインフラ投資銀行の設立について説明をして、それを韓国は高く評価したというのが出ましたが、しかし双方は継続して協議を続けるということで、今回結論は出さないということでありますので、この点でもまだ中韓連携ということにはならなかったということだと思います。4番目は歴史問題についての、いわば反日共闘とでも言いますが、反日で行動は、共同の闘争をするという、これはやはり中国側が非常に関心が強かったと思いますが、この点に対しても今回朴槿惠大統領はかなり慎重であったと言うかと思います。共同声明の付属文書では、慰安婦問題について中国と韓国が共同研究をするということは盛り込まれましたけれども、しかし共同声明あるいは共同記者会見で日本を名指しで批判するというようなことは中国、韓国両方の首脳は避けたわけでありますので、反日での共同の闘争みたいなものは今回中韓連携という形では非常に強調はされなかったと言っていいかと思います。いずれにせよ、今の中国の姿勢を見ておりますと、韓国を取り込みたいと思っているのは明らかであります。しかし韓国にしてみますと、中国に接近すると、傾斜するということがあってもですね、一方でアメリカとの関係、あるいは日本との関係も重視するということがあるわけでありまして、今回も完全に中国と韓国の間で一致したのは、朝鮮半島の非核化、すなわち北朝鮮の非核化と、点だけであったと言っていいかと思います。それだけ今中韓のみならず日本もアメリカも同じでありますが、北朝鮮の非核化を強く求めていると言っていいのではないかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は松本京子さんの事案についてお伝えします。 松本京子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。2006年11月20日、17人目の拉致被害者として認定されたのが松本京子さんです。松本京子さんは鳥取県米子市に住んでいました。1977年10月21日夜、京子さんは自宅近くの編み物教室に向かうために家を出て以来、消息を絶ちました。日本政府は北朝鮮によって拉致された疑いが排除されない事案であると判断し、2002年10月の日朝国交正常化交渉第12回本会談、および2004年に行われた日朝実務者協議において、北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し、北朝鮮側は、京子さんが北朝鮮に入ったことは確認できなかったと回答してきました。しかし、拉致現場の目撃証言などから、北朝鮮による拉致であることは明らかであり、日本政府はそれまでの調査の結果を踏まえ、2006年11月、京子さんを拉致被害者に認定しました。そして、北朝鮮側に対し、京子さんの即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきていますが、これまでに回答はありません。京子さんのふるさと米子市では、同級生を中心に早期帰国実現に向け支援活動が行われています。また、京子さんの帰りを願って、鳥取県と米子市は連携して拉致被害者支援協議会を設け、生活面から仕事、学校まで支援活動を整える準備を進めています。日本政府は、松本京子さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、松本京子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのご両親、有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月20日に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
稽古というだけじゃなくて、この電波が聞こえる拉致された日本人全ての方に届いたら、日本の国はやっとこの拉致した人を助け出すというところの一丁目、一番地に近づいたと。そういうことを拉致された人に伝えたい。この安倍政権になって憲法を改正して修正するんだと言ってるんだからね。それは若くて拉致された人にはわからないけれども、日本の国には憲法が邪魔しもて争い事ができない憲法になっておったんです。今度は争い事ができる憲法に作り直す。というのが今の総理大臣の意思であって、それに対して国民が大きく総選挙で票を得て、それで総理になった人やからね、これは実現すると思います。だから、これが拉致をされた人、すべての人を返せというスタートになるんです。そういうことを期待、されている人たちが知っていただいたら、まあ、僕はいいと思っております。
続いて、有本佳代子さんからのメッセージをお聞きください。
恵子、元気にしてますか？お母さんはなんとかですけれど元気にしてます。お父さんも元気です。それで、おばちゃんたちも、ちょっとはもう年はいってるから悪いところもできてますけれども、二人とも元気でいます。それで、 雅子とこも子供に、また子供ができたから、私から言ったらひ孫ができたんです、今年初めてね。だから恵子もどうしてるかなという思いはずっと持ってますけれども、なんとか頑張って生きてほしいなという気持ちがあります。本当に大変だけれども、やはりあなたにも子供ができてると思います。だからその子供が成長するのがもうかなり二十歳以上。25、6歳になってるんじゃないかという思いは持ってますけれども、その子供たちが成人して、なんとか、そこでは大変だと思うけれども、いずれは日本へ必ず帰れるようにします。今も総理が一生懸命頑張ってくださってますから、もうそんなに長いことはないと思うんですよ。だからね、とにかく、毎日を、体を大切にして、とにかく子供の成長を楽しみにして、一生懸命暮らしてください。恵子の気持ちはしっかりとしてるということは、お母さんも信じてますからね。だから、絶対に諦めないで、必ず日本の国へ帰れるという思いで、とにかく毎日をね、もう悲しい悲しいと思わないでください。とにかく、明るくはなれないかもしれないけれども、子供と共に、頑張って、一日でも早い帰れるように祈りながら、お母さんも祈りながら運動してます。で、今度総理になられた方がしっかりとした方だし、だからもうきっと助けてくださるとお母さんは信じてます。だから、なんとか私もそれまでは元気でいたいと思ってお父さんと頑張ってますよ。お父さんはすごく元気です。だから、おばちゃんたちとみんな4人、年寄りばっかりいますけれど、その中でお父さんが一番元気です。で、おばちゃんたちもなんとか、そんなに、弱ったこともなく、元気でおります。恵子おばちゃんは、あなたが帰るのを、一日、先週の思いで待ってます。だから、一日でも、早い帰り帰れるよう、私も運動しますから、恵子も頑張って、あまり悲しい思いをしないで、しっかりと、頑張って暮らしてください。お母さんも頑張ります。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのご両親の有本明宏さんと有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1974年のヒット曲、相崎真也の気になる17歳です。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、 北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。